こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、先週に引き続きましてゲストにくだくらげさんをお呼びしております。くらげさん、よろしくお願いします。
どうも、くだくらげこと本山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回はですね、くらげさん、リサイズ FM というね、ポッドキャストをやられていたけど、まぁ、ちょっと半年ぐらい更新を止めていると、まぁ、ちょっとお忙しくて止めているということでして、最近何してんのかね、我々も気になっていたので、近況を伺いながら、最近、筋トレにめっちゃハマってる話でね、だいぶ、はい、盛り上がったというか、ね、はい、長山さんも筋トレしてるから、筋トレしてね、私が、なんかお二人からこう、ね、いいよっておすすめされる感じで。
もう始めましたか？
もうね、早速、あれからダンベルを、いや、もう収録が続いてるからさ、そうか、買うわけないね、この間にね。はい。ちょっと、私も、まあね、40代後半になってますんで、やっぱ、体のね、うん、体を維持する何かをちゃんと知識をつけてやっていかなきゃなという気持ちには、なりました。
お、はい、
気持ちだけね。
気持ちね。はい、気持ち大事。
気持ち大事ですか、はい。はい。後半の方はですね、前半ちょっと、話題に出ましたけども、クラゲさんといえば、料理。
うん。ね、はい。
ご飯作ったり、ね、とんかつを食べる人っていうことで。
あ、そうですね。とんかつね。
とんかつの人ということで、おっさん FM では、とんかつの話を、過去ゲストで3回ぐらいね、されているので。
うん。とんかつの人になってるからね。
とんかつになってますけども、うん、まあ、そのご飯系の話をちょっと、はい、したいなと思っておりますが、最近ね、ご飯、どうですか？作られてるんですか？料理は。
料理作ってますね。作ってますね。まあ、もう毎日僕は普通に作ってるんですけど。
自炊してる。
はい。まあもちろん自炊してるんですけど、うん、とんかつも、とんかつはあんまり食べに行ってないんですけど、正直。行きたいなってお店はちょっとあって、なんかたまに行こうかなと思ってるんですけど、
うん、
ここ半年で多分1回ぐらいしか行ってなくてですね。まあ1回じゃない、2回だな。二回ちょっと同じ店に行ったんですけど。
同じ店なんだ。
はい。ちょっと、そう、ちょっと特殊なやつに行ったんですよ。その。
特殊？
はい。幕開けでですね、こう、とんかつ始まりっていうお店が、御殿場の方にオープンすると。
幕開けって言うと、だからクラウドファンディング。
あ、そうですね。クラウドファンディングで。で、その、なんかオープニングイベントみたいなやつですかね。まあ、ちょっとポップアップイベントみたいな。オープン前の。やつで、
それを支援という形で、
そうですね。
支援するとそのイベントにも参加できるみたいな。
は
い、
でそれでですね、とんかつ野口さんっていう、ね、まあその大阪関西の方ではまあ有名なまあとんかつの名店と言われている人が、
うん、
御殿場のお店の方に来てちょっといろいろと振る舞うっていう幕開けのプロジェクトがあったんで、
うん、
これは面白そうだなっていうので。2回行ったんですけど。
そのポップ、じゃあさ、その、その半年の間に2回同じ店っていうのはかなり近いタイミングで 2回行ってるってことですか、それ。
そうですね。時期的には多分2週間空いてないですね。
一月の間に2回ぐらい行ってるみたいな感じ。
1回目は、ちょっと友達と行きたかったんで、友人誘って、行って、で、
うん、
もう1個は、とんかつ JP っていう、まあ、確かおっさん FM も紹介した表参道にあるお店の方も来て、で、さらに、富士農場サービスっていう、まあ、有名なブランド豚を育ててる方、まあ、農場があって、そこのオーナーというか、その方、桑原さんっていう方がいるんですけど、も来て、いろいろと、こう、豚についても解説してもらうっていう、
あ、そういう、
日もあったんですよ。
招いたイベントみたいなのあったんだ。
で、そっちは僕も一人で行って、堪能してくるっていう。
すごいね。
お友達の気を使ってる場合じゃない
ですね。そうですね、うん。これはもう、存分に楽しむっていう。豚について学ぶっていう
。勉強しに行ってんだ。
っていう2回行ったんですね。その御殿場のとんかつ始まり。うんうんうんっていうやつに。
今ページ見てるけど、でもそんな安いもんじゃないよね、これ、ね。
安くないですね。めちゃくちゃ高いですね、はっきり言って。
おいくら、おお結構いいお値段するじゃないですか、これ。
めちゃくちゃ高いですね。ただ、まあやっぱりその、特にその、 桑原さんが来たその後の回の方、とんかつ JP の方とかが来た回の方はもう本当になかなか食べられない珍しい銘柄の豚っていうのを食べさせていただいて、もうすごい良かったですね。
へ
え。
へえ。いや、これも確かに美味しそうだな、これな。
これ、ここに来る人たちはあれだよね。相当なもんでしょ。
いや、
周りのお客さんも。
そうですね。なんか、すごい、とんかつマニアっぽい感じの人が多かったですね。
とんかつマニアっぽいっていうのは全然頭の中に浮かばないんだけどさ。
いや、なんか、やたら豚に詳しい人とか、やっぱり、いるんですよ。この豚はさ、みたいな、なんか、いるんですよね。会話してる人が、その、桑原さんとかと。やるな、この人、みたいな、なんか。
面白い。
これもちろんとんかつも食べれるんですけど、結構コース的な感じで、なんか、最初になんかちょっと、なんか先付けじゃないですけど、そう、前菜みたいなのも出たりとか、いろいろして食べていくんですけど、なんかその中に、この御殿場にこの渡辺ハム工房っていうお店があるんですよ。
うん。
なんか結構この御殿場のこのイベント自体が、割とその、静岡のとかこの御殿場のみたいな地のものにこだわったものっていうのをこう野口さんがいろいろ考えてやっていて、まあその一環でその渡辺ハム工房っていうところの生ハムみたいなのをなんか使って一品とか、まあ最初の方のやつですね、ちょっとした前菜みたいなやつを出してたりしてて、なんかそれもまあもちろん特別になんか銘柄豚、確かルイ・ヴィトンだったかな、ルイ・ヴィトンっていう銘柄があるんですけど、まあ、そのルイ・ヴィトンを使った生ハムっていうのを特別に作って、それで出して、生ハム出してもらって食べたりとかしてたんですけど。で、その中に、その生ハムと合わせて、干し柿のグリッシーニっていうのがあったんですよ。
干し柿のグリッシーニ、
はい、グリッシーニって知ってます？
お菓子みたいなやつでしょ？
硬い細いパンみたいなやつですよね。
うんうん、パン。
知ってます？
イタリア料理屋さんとかで出てくるやつ。
うん、前菜とかにね。ポロッと出てくるんですね。
はい、はい、はいはいはいはい。
それを、なんかそれのもうちょっとなんかポッキーサイズぐらいに、もうちょっともっと細くした感じですかね。やつで、そのなんか、干し柿を練り込んだというか、中に入った。まあそういう、グリッシーニを特別に作って、それと、その、ちょっと甘いじゃないですか。やっぱその干し柿が入ってるから。うん、それと、その生ハム一緒に食べると美味しいみたいな前菜が最初あったんですよ。
うん、うん、うん。まあ、グリッシン自体にシンプルなやつにも巻いて食べたりするもん
ね。そうですね。
ハム
ね。
うんうん。
で、それが結構美味しくてですね。まあ、ハムがもちろん美味しかったっていうのもあったんで、僕もまあ、美味しいなと思って、渡辺ハム工房さんどうやるんだろうと思ったら、御殿場の駅のすぐ近くにあるんですよね、お店が。
うんうん。
だから僕帰りにこう、生ハム買って帰ったんですよ。
うん。
買って帰ったんですけど、やっぱグリッシーニと合わせて食べるの美味しかったなっていうのを思って、
うん、
自分でその干し柿の練り込まれたグリッシーニ作ろうって思ったんですよね。その売ってなかったんで、全然その売ってんのかなと思ったんですよ。それも渡辺ハブ工房さんとかに売ってんのかなと思ってたら全然売ってなかったんで、ね、これ作るしかないなと思ってスーパーに行って干し柿買ってきて、
作るしかない、諦めるっていう手もありますからね。作るしかないしかない、
やっぱ一緒に食べたかったんで、
食べたかった、
はい、それで作っってたんですよ、グリッシーニ作り。そっからグリッシーニ作りにハマっちゃってですね。
グリッシーニにハマるの珍しいよね。
珍しい。まずその干し柿のグリッシーニ。
干し柿入りのグリッシーニを最初作ってましたね。
最終目標なわけでしょ、
うん、そうですね。
そもそもそのグリッシーニ自体は作ったことがあったんですか、は
い、
その。
いや、ないですよ。
まずそっからってことですか、その。
ああ、まあでもグリッシーニ自体はそんな難しいものじゃないですよ。言っても。
違う。あ、難しい。
まあまあ。まあ、パン、大体、基本的にはパンですから。基本的にはパンなんですけど、それをちょっとカリカリに焼くみたいな感じなんで。そんな、パンみたいに膨らませなく、そこまで膨らませなくてもいいですし、その発酵させて。まあ、ある程度、カリッとしたら OK みたいな感じなんで。まあ、そんな難しいもんじゃないんですけど。
うんうんうん、
まあでもなんか、干し柿をいい感じにこう練り込むっていうのはちょっと難しかったですね。コツがいったんで、何回かこう研究しましたけど。でもなんかそっからグリッシーニ作りにちょっとハマっ ちゃったんですよね。なんかわかんないですけど。
星がキットカじゃなくて、もうグリッシーニの方にシフトしていったってい
う。そのグリッシーニの、だいたいグリッシーニってまあプレーンな味、基本プレーンな味だと思うんですけど、なんか何も別に入っていない。なんかちょっと味がついたグリッシーニ、まあ要はポッキーみたいなの作ってたんですよ、なんかずっと。
何味よ。
あ、チーズ味はめっちゃ普通に美味しかったですね。
ああ、美味しそう、それは。
チーズ。
う
ん、うん。うんを練り込んだ、パルミジャーノレッチャーノとかを練り込んだやつとか、もう普通にうまかったですね、うん、おつまみとして。
美味しそう。ああ、美味しそう。
あとは、あと、味噌ごま味。味噌ごま味みたいなの作ったかな。
ちょっと和風っぽい感じ
で。そうですね。和風っぽい感じのやつとか、ガーリックトマト味とか。
ああ、うまそう。
ガーリックトマト。ああ、絶対美味しいやつ。うん。
あ、
ちょっとガーリックトマトは、ちょっとトマトが、塩トマト使っちゃったんで、もう本当はちゃんとしたドライトマト使わないと、多分、あれだったんですけど、塩トマトってちょっと甘みがある感じになっちゃったんで、ちょっと失敗しちゃったんですけど、まあ、ちゃんとしたドライトマト使えばもっと美味しくできたな、みたいな感じでしたね。
なるほど、なるほど。
グリッシーニ作りにハマるっていうのは、
はい。
その、毎日作ってたんですか、それ。
毎日作ってたかも。
食べるのも大変。だって、あれ何その、一回でどのぐらいできるんですかグリッシーニって。
どれぐらい作ってた、いや、でも、食べるの大変ですね。最終的になんか友達に全部あげましたね。これ食べて。
押し付けてるじゃん。
だってね、さっきの前半の話でいくと、そもそも なんとかバランスって言って、グリッシーニってあれ、はい、あれは何 C ですか、炭水化物、
まあ、そうです、炭水化物ですね、基本的に、う
ん、そんなにいっぱいはいらないわけでしょ、クラゲさん的には。
そうですね、はい、
で作る、ね、その 生ハムとちょっと合わせて食べるぐらいの分量でいいってことですもんね、欲しい、自分が欲しい量は。
そうですね。
あ
なんかでもハマっちゃったんですよ。なんかいろいろ作るもん。そう、グリッシーニ作りに。結構楽しいですよ。グリッシーニ簡単に作れるんで。
楽しいですか？
あ、うん。確かちょうどその頃、バレンタインぐらいの時期だったんですよね。確か。2月中旬ぐらい。
今年のって
こと？あ、そうです。今年の。だったんで、で、その、バレンタイン終わりぐらいに、友達のうちにその生ハムとかワイン持っていくって、そうですね。行くっていう時があったんで、その時にいろいろ、もうグリッシーニ全部持ってったんですけど、あげるっつって。でもバレンタインだから、なんかちょっとチョコっぽいのも欲しいな、みたいな感じになって、そのチョコっぽいグリッシーニも作ったんですね。そのチョコっぽいがもうほぼポッキーなんですけど、それって。
そうだね。ポッキー再発
に。ポッキーをまた作ったんですけど。なんかでもそれもなんか夜中まで作ってましたね、なんか。楽しいなっつって、ずっと焼いてチョコつけてみたいな。
クラゲさんやっぱ凝り性っていうかさ、そのなんかハマり出すとガーってやっちゃうタイプなんですか。
そうですね。ハマり出すとなんかずっとやってますね、
うん、
やっぱり。
なるほどね。グリッシーニ作りのそのなんかこう何回もやっていく中でこう工夫したらもっと美味しいのができるんじゃないかってなっていくわけでしょ。それきっと。
そうですね。
その中にどんな具材を混ぜ込むかもそれの一つだと思いますけど、
はい、
それ以外のポイントってあるんですか、その、
いろいろありますよ、やっぱり。
いろいろある。
その、太さとか細さ、どれぐらいがいいのかなとか。
食感にダイレクトに関わるところってことですよね。ね、あと温度とか。
そうですね、焼き具合とか、焼き具合ほんと難しくてですね、やっぱり。
うんうん、
やっぱ焼きすぎてもダメだし、焼かなすぎるとカリッと感ないし、みたいな、うん、その塩梅がどれぐらいの温度でどれぐらいの時間焼くのか、みたいなのは結構研究しましたね。で、多分普通のグリッシーニだったら何も入ってないんで、結構簡単なんですけど、いろんなもの僕、ね、混ぜ込んでるから。
うん、あ、そっかそっか。毎回違うんだ、その変数が。
そうですね。いろんなもの混ぜてるから、特に味噌とかは焦げやすかったりするんで、もうかなり温度低くして長時間ちょっと焼いてカリッとさせるとか、まあ結構いろいろ工夫しましたね。
ね、じゃあもうちょっとしたらグリッシーニ専門店が開けたりするわけですね、きっとね。
需要あんのかな。
わかんないけど。 東京だったら商売になる気がする人が多いから、
ね、東京はね、うん、そういうのね、先鋭化されてるからね、
まあ、ポッキー買えばいいと思いますけどね、
うん、ポッキー買えばいい、作ってるクラゲさんが言っちゃダメでしょ、それポッキー買えば、
うん、逆にポッキーの凄さが分かるみたいなのがあるかもしれないですよ、
うん、そうですね、
プリッツはすごいみたいな、
クリッシーに今はもうそのブームは去ってますか、グリッシーに、
そうですね、今もうグリッシーには一段落しましたね
グリッシーニが一段落したことある人、他に聞いたことないけどね。
聞いたことない。聞いたことないですね。
うんうん、あ、なるほどね。うん、グリッシーニは結構じゃあハマってたと。
ハマってましたね、2月頃。
トンカツからのグリッシーニ。
トンカツからのグリッシーニ。僕もまさかグリッシーニ作ると思ってなかったですね。トンカツ食べに行って。
面白いね。
面白い。他にこうハマった、そのグリッシーニみたいな感じで、ちょっとこう、
はい、
作るというか、こう、工夫にはまっていったものってあるんですか？
やっぱり筋トレやってるんで、基本的にやっぱプロテイン取るじゃないですか。
うんうん。
だからやっぱ鶏むね肉はもういろいろ考えますよね、やっぱりその。
ああ。
どう美味しく食べるかみたいな。
そうですね。まあ、基本はなんか、前、話したみたいに、その低温調理器で鶏ハムにして、
うん。うん、
やっぱ鶏ハムずっと食べるのも飽きるので、
うん、
やっぱちょっとよだれ鶏風にしてみたりとか。
じゃあ調味料で工夫するみたいな。
調味料で工夫したりとか、
うん、
あとなんか僕あの麻婆豆腐とかその辛いもの好きなんですよね。
うんうんうん、
でも麻婆豆腐って基本なんかこう豚肉とかで作ったりするじゃないですか。
うん、そうね、基本はそうですね。
うん、でそれを鶏肉で作ってみたりとか。
鶏麻婆。
結構美味しかった。鶏肉とあとえのき使って麻婆豆腐作ったんですけど、
えのき、
はい、えのきだっけ、
豆腐は入ってるんですよね、もちろん、
まあ、もちろん豆腐も、はい、まあ、豆腐もね、タンパク質豊富ですからね、
そうですよね、うんうん、えのき、ほう、
まあかさ増しみたいな感じですね、えのきだけは
食感を、
はい、
ああそういうことか、はいはいはい、
まあ、あのキノコもね、すごく重要な栄養素も含んでますからね、やっぱりその筋肉にとって、なのでキノコも取りたいし、
うん、
タンパク質も取りたい、でも美味しいもの食べたいみたいなのを全部合体させたら、その、うん、鶏肉えのきだけ麻婆豆腐が出来上がったっていう
全部混ざった、ね、
実現したんですよね、それが、夢の料理が、
その鶏肉は何、鶏そぼろっていうか、その鶏ひき肉、は
い、あ、鶏ひき肉買うのも高いっていうか、あれなんで、僕は大体鶏胸肉買ってきて、それをミンチにしてますね。なんか、フードプロセッサーみたいな。
自分でミンチにして、はい。
自分でやってんだ。ほー。
鶏胸肉は大体常備してるんで、まあ、それをいろいろな料理にぶち込んでますね、大体。
キューピー3分間クッキングに出てるじゃないですか。
お、
何が？
鶏、えのき、麻婆。
え、
嘘。
真似された。
2021年3月2日ですけど、これは塩麻婆豆腐として紹介されてます。
ああ、塩系ね。はいはい。
うん。まあ、豆腐と鶏ひき肉と、えのきとネギと。
あ、やっぱ、はいはいはい、合うんだ、そこ。
アプローチ的には同じアプローチですね、この。
そうですね。
すげえな。すげえぜ。あ、じゃあまあ、そうか。クラゲさん、そのね、料理、の腕もやっぱあるから、
うん、
そのなんか工夫しようと思ったらいろんな工夫ができるわけですもんね。その、
そうですね。
ちょっとこう。
いろいろ、うん、いろいろ作りますね、やっぱり。
いや
鶏、なんかちょっと、ガパオ、まあ、ライス食べちゃうとあれだから、ガパオ の鶏肉の部分だけ作って、それを豆腐にかけて食べるとか。
ガパオ豆腐。
あ、ガパオ豆腐。
はい。
あ、ガパオ豆腐いいね。
ガパオ豆腐。
うん。夏とかもさっぱりしてて良さそうじゃん。
うん。
うん。
うん、
肉豆腐なんだけどちょっとアジア風みたいな感じのね。
そうですね。
方向ね。なる。ああ、いいね。
へ
え。
なんとなくあるかなと思って、ガパオ豆腐で検索したら、
はい。
あの、鶏肉の方を豆腐にするパターンは、
ああ、なるほど、なるほどね。
その、ね、ありますけど、その、ご飯の方豆腐はなさそうですね、あんまね。なるほど。まあでも確かに美味しそう。
うん。タンパク質取れるし。
うん。取れるし、
そうでも僕もなんかダイエットしてる時に思ったけど、まあ、僕も多少料理をするので、そうするとなんかやっぱりこう自分で料理できると強いですよね。
そうですね。
そういう食事制限というか、うん、自分で理想的な、その、バランスを取ろうと思った時に、こう展開を自分で考えられるし、あとそれ自体が楽しいみたいなのもあるじゃないですか。
そうですね。
うん。それはなんかこう、食事を自分で作る時の楽しさとかメリットだなって、ねうん、思いますね。
うん。そうか。まあ僕も料理はするけど、うん、あんまそこまでこう、突き詰めて同じものばっか作るとかあんまなかった気がするな。同じこう、食材をテーマにこう作っていくみたいな切り口で考えたことがなかったからな。
は
いはいはい、
うん。
参考になる。
逆にっていうか、なんかそう、制限された方がこう、クリエイティビティが生まれていく感じがやっぱありますよね。なんかその
、炭水化物をじゃあ使わずにこれを、美味しくするにはとか。
そうですね。
うん。逆にお肉を使わずに美味しくするにはみたいな。
うん。
まあ、精進料理とかもね、そんな感じだけど。うん。
なるほど、なるほど。ちなみに、このトークメモに、
はい。
こんなのも作ってるのっていうのはありますけど、ラーメンも作ってるの？
ああ、はいはいはい。ラーメンね。ラーメンも作りますし、作ってますね、今。絶賛。
え？
作ってます。
ラーメンこそさ、なんかこだわる人は本当なんかもうすごくない？
ちょっと沼っぽい感じだよね。うん、
いやー、ラーメンは、ちょっとだいぶすごいっすね。俺はちょっとなかなか手強いっすね。
手強い。
手強いの？
いや、なんかもともとは、あれなんですよ。なんかあの、まあ、鶏胸肉いっぱい食べてるんで僕。
うん、うん。
あの、皮全部剥がすんですけど、
うん。
皮取っておいて、だいたいチー油にしてるんですよね、そのなんか。
ああ、なるほどね。
チー油って言って、鶏の皮から油出して、
うんうん、はい。ありますよね。あれでちょっとラーメンにちょっとかけて食べたりすると美味しいね。
まあ普通に炒め物に使ったりとかでも全然いいんですけど、うんうん、まあ大体あの、その脂質を取りたくないんで、皮外してるんですけど、まあそれを後で使う、料理で使うみたいな。
うんうん、
まあそういう感じで、うん、そのチー油がめちゃくちゃ作った時があって、
うん、
これどうしよっかな、みたいな、思って思って、まあ、ちょうどなんかその時、出汁が、無償に出汁が取りたかったんですよ、なんか。
出汁が取りたい。
出汁が取りたい。取りたい時があるんだね。
無償に出汁取りたい時ないですか、なんか。
ない。
あ取りたいなーっていう。
ほんまない。想像するけど、出汁取りたいなーっていう瞬間、僕にはないよ。そんな、出汁取りたいっていうのは、
はい。
それ何で取るの、出汁は。その時の出汁は。なんか世界いろいろあるじゃん。
その時は、その朝、もう早朝だったんですけど、散歩から帰ってきた早朝だったんですけど、
出汁取りたいな
と思って、なんかもう最高の出汁取りたいなって思ったんですよ。なんかその時、なんか。
だいぶ極まってきてるね。
キャラクターがおかしくて、うん、筋トレしてさ、なんかね、
早朝はめちゃめちゃ
早起きして、ね、ワーウォークして、経済番組見て、で、出しといてえなーって、どういうキャラ、漫画だったらおかしいもん、キャラ崩壊してるもん、そのキャラクター。うん、
編集から逆に怒られるよ。
うん、
欲張りすぎだよ。
そうですね。
でも、その出汁、朝起きて、その、帰ってきて出しといてえなって時の出汁は何、何その、鰹節とか。
いや、まあ、鰹節昆布は、まあ、ベースじゃないですか。うん、まあ、普通の。
うん。
そ、う、こ、ん、でもなんか、いろいろ、こう、家の中にあるものを漁ったら、こう、いろいろ出てきて。
うん。
干し貝柱とか出てきたんで、お、これ使えるな、みたいな思って。で、あとなんか、出汁取り用のなんか、いろんな節が集まったやつかっていうのがあるんですよ。なんか、その、普通、鰹節じゃないですか。
うん。
だけど、その、サバ節とか、イワシ節とか、ムロアジとか、なんか、いろいろ入ったやつがあって、で、これも使えるな、ってなって。
いいじゃない。
うん。で、あとなんか、かやのやってあるじゃないですか、なんか。
ああ、だしのね。
はい、だしの。
はい、はい。
ベパチ
カヤのやつ。
ありますね。うん。
あ、そうですね。それの野菜のやつがちょうどあったんですよ、なんか。
うん。
野菜のやつ。
これもいいじゃん、と思って。
はい、はい、はい。
そうそう。それで全部、こう、バンって入れたんですよ、もう。全部、バンって入れて。
準備じゃん。
そこは乱暴なのね。なんかこう、計算してて、全部取るぞって感じで出して。
まあ、大体、まあ、これぐらいの分量かな、みたいなのを全部こう、入れていって、って感じですね。うんそれで、出汁取ったらもう、めちゃくちゃうまい出汁が取れたんですよ、なんか。これ、ラーメン作れるな、と思ったんですね。それで、もう、チー油もあるし、ちょうど、みたいな。
出汁もある、チー油もあると。
あと、もう、返し作ればいいじゃん、みたいな感じにな
って。返しって何返し。
返しっていうのは、まあ、タレですね。その
辛い、醤油とかの。
そうそう。
しょっぱい成分。
ラーメン屋であの、はい丼にまず入っててその上にバーで
そうそうあそうですね、う
ん、茶色いやつ、うん、
はいはいはい
それを作ればもう、はいはい、あともう麺茹でたらラーメン作れるなってなっ って作ったら、もうめちゃくちゃ美味しかったんですよ。
さすがに麺は市販の麺ですよね。
さすがに麺は市販の麺だったんですけど。
うん。
けど。
ん？
いやもうなんか、出汁はもう、あ、これ、もうこれでいいな、みたいな感じになっちゃったんですよね。
もう一発目で正解が来ちゃった、こういきなり。
大体、まあもう調整は必要だろうけど、
うんうん、
もうでもなんかもうだいぶ完成されてるな、みたいな感じになって。で、返しとかも、まあ柚子とか入れたりして、結構柚子塩にしたらうまいな、みたいな感じになったんですよ。で、
う
ん
う
ん、まあ、
まあそうまあそう、
途中からメンマも買って自分で作って、
うん
あのなんか買って自分で作って
るなんかアマゾンとかで売ってるんですよ。なんかメンマの水煮みたいなやつが
元みたいなやつだね。
はい。
え
味がついてない。
あごめんごめん。メンマね。あの、はい、メンマごめん今メンマって聞いてナルトのことを今ちょっと思い浮かべて
る。
メンマね。
はいはい、
メンマね、うん。はいはいはい。
でそれもまあ自分で味付けていい感じに作れたし、
うん、
でチャーシューもまあその出汁でまあ一緒に煮て。作れたし、みたいになって。
うん。
もうあと麺しかないってなったんですよね、なんか。
うん、うん、なるね。
で、しかも僕が結構好きだ味付けがその柚子塩のラーメンだったんで、やっぱ麺の味がすごく大事だなって思ったんですよね、なんか。
うん、
ああ、もうダイレクトにそれが出るから。
そうですね。やっぱあっさり系なんで。
これ分かっちゃったね、これ。だからさっきのグリッシーニの話が聞いてくるわけだ、ここで。あ、そういうわけじゃない。
そういうわけじゃないですね。
そういうわけじゃない。
いや、でもなんかやっぱり、うん、やっぱ最終的にもうあと麺やるしかないって、なんか追い込まれたんですよ、なんかもう。
追い込まれ、自分でね。自分で自分をね。
もうあと麺しかないぞっていう、なんかそう追い込まれて
しまって。確かに、コーナーに追い込まれてる。
で、僕何度かそれあったんですよ、その今まで。その生きてきて。
追い込まれることが。
追い込まれることが。もう。
麺、あとは麺だっつって。
出汁を。いい感じのやつ作って、もう、でも麺は妥協するみたいなのが何回かあったんですよね、
あ、それなるほど、なるほど。これまでの人生。
これまでの人生の中で。もうあと麺しかないなって思うんですけど、やっぱりちょっと、麺やるところにはまだ踏み切れないというか、
うん、
なんで踏み切れなかったかっていうと、その、麺やるんだったら、あの、まあ、製麺機みたいなのを使うといいっていうのは分かってて、
うん。
小野式製麺機っていうのがあるんですよ。
ああ、
知ってます。
昔見たことある。あの、昔からあるやつでしょ？
はい。昔からあるやつで、もう今売ってないんですけど、
うん。うちのばあちゃんも使ってたやつだよ。
ほうほうほうほうほう。
今売ってないんですけど、そのなんか、メルカリとかオークションとかで売ってたりとかするような。
売ってないんだこれね。
中古でしか大体ないやつですね。
あ、そうなんだこれ。
はい。で、ただ、まあ、そいつ、使うっていうか買うと、場所取る、明らかに場所取るんですよ、なんか。
うん。これ
物として
いくらぐらいするのこれ。あ、3万円ぐらいするの。
まあまあそうですね。もの2、3万とかですかね。
うん、
いい状態のいいものやつとか、
うん。
で、明らかに場所取るんで、
うん、
いつも踏み切れなかったんですよ。そのなんかもう、麺作るためだけに本当にこいつを買っていいのかみたいな。
まあ、3万だったらダンベル買うわな、これだな。
単機能ででかいっていうも
の、ね、そうですね。その値段っていうよりも、
うん、
これ本当に、家に置いていいのっていう、その、
そうね、
なるほど。だから
そういうところですよね。
作る、
う
ん、その先ずっと所有し続けるのかっていう覚悟がね。
そうそうそう。そうそうそ
う。
で、いつもこう断念してたっていうか妥協してたんですけど、
うん、
今回踏み切ったんですよ。
お、え、え、
ついに。
え？
だから今、小野式製麺機で作ってます。製麺してます。今日もしてました。製麺してました。
え、あ、じゃあ今、そう
なの？じゃあ今、クラゲくんちにも、はい、ダンベルと製麺機があるわけだ。
ダンベルと製麺機がありますね、今、うちには。
うん、
すげえな。
鋳造されてる金属がどんどん集まってきてるね。
うん。
いや、もうでも製麺がすごい、やっぱ奥が深いんですよ。
あ、やっぱそうなんだ、これ。
奥深いですね。
でもこれでも言ってもさ、そばもいけるじゃん？
まあまあまあ、うどんとかそばとかもまあ、いけますね。
幅変えてね、
はい。はい。
そういう意味では、割と使い手はありそうだけどね。でも確かにその水分量ね、とか。
そうっすね。まあ、うどんも最初、こう、練習でいろいろ作ったりとかしてたんですけど、今はちゃんとその中華麺というか、まあ、ラーメン用の麺をいろいろ研究してるんですけど、やっぱりまだわからない部分がいっぱいありますね。やっぱりその、 乾水っていうのを入れたりするんですけど、乾水をどれぐらい入れるかとか、なんかちょっと乾水多くて乾水臭いなとかっていう感じたりとか。あとなんか小麦を何使うかみたいな。を今研究したりしてますね。
ラーメン漫画とかで麺にこだわるシーンとかで出てくる話題ですよね、その辺ね。
はい。
うーん、
やっぱりちょっと僕はあっさりめのスープを目指してるんで、
うん、
目指してるか、まあ、で作りたいので、まあ、麺はもうちょっと香りを立たして、なんか、
小麦の香りが
作りたいなっていうふうに思ってて、
そうですね。方向でね。
だから、まあ、ちょうどたまたま家にグラハム粉っていうのがあったんで、たまたまグラハム粉ある家ないと思うんですけど。
ない
グラハム粉では全粒粉的なやつ？
そうですね。あの、小麦を粗挽きしたようなものですね。
ない、ね、たまたまね、
うん。たまたまあったんで。
たまたまなんかないんだよ。
たまたまグラハム粉が家にあったんで、うん、ちょっとそいつを練り込んで作ってみたりとか今したりしてるんですけど、まあその分量の比率どうするのかとか、加水率どうしようみたいなとか、今絶賛研究中ですね。
でもこれもさ、言ったら、その炭水化物じゃん。
はいはい。
その、ジャンルで言ったら。
うん。
だからあんまり食べれないですよね、クラゲさんね、その、筋トレっていう。まあ概念で言ったら
めちゃくちゃは食べれないですけど、まあでも一食分ぐらい全然普通に食べても問題ないんで。
あ、逆に一食分作れるのか。
はい。
おのしきだと。おのしきだと
って言うじゃないけど。大量に作んなきゃいけないってことはないわけですか、その意味。
はい。
うん。
なるほどね。え、クラゲさん最終的にラーメン屋出すの？
いや、別に出さないですよ。
そういうわけではないの。その自分でこだわって、その自分が美味しい、これ最高っていうのを作れたらもう、いいってこと、
うん、よくある話だけどさ、ね、ラーメン屋さん、そのやっぱコストがさ、違うから、その、
ね、そうう
やっぱりね、そう、お店としてやるのとさ、こういう自分で楽しむっていうのはさ、うんうん、やっぱり全然こうね。
ああ。
うん。
そうか。じゃあそのラーメン、自分がに向けの最高のラーメンを作るっていう娯楽ってことなんですね、そこはね。
う
ん、
そうですね。もう趣味ですよね、ほん
と。手打ちそばとも一緒じゃないですか。あれもね、ちゃんとビジネスにしようと思ったら、もうえらいちゃうことになるけどさ、
うん。
まあね、自分で個人で打つには美味しいそば食べれるから言ってても。
うん。これだから、クラゲさんのとこ行ったら食べさせてくれるんですか、これ。
ああ、まあ、あれば、全然。
いや、あるでしょ。そうで、ないことがあるんだって作るんでしょ、だってゼロから。
あ、いや、まあ、そのなんか、ちょうどスープ切らしてるとかあるかも。でも、ね、最近、ちょっと、前作った時に、やっぱり、一回で出しす。すごい取ったんですよ、そのスープを。
うんうんうん、
でもそれ消費するのなかなか大変だったんで、ちょっとやっぱり、うんうん、まあでも作る量としてはあれぐらい最初バーンって作りたいなと思ったんで、うんうんうん、それをちょっとやっぱり冷凍とかで保存した方がいいかなと思って、その冷凍用に保存する用のペットボトルをなんかいろいろトマトジュース飲んで用意してみたいなことやってるんで今。
もうなんかいろんなことが本末転倒になってるような気がしますけど。
面白い。
出汁を入れるペットボトルを用意するためにジュースとかお茶飲んでてるってことでしょ？その。
まあトマトジュースですけどね。
トマトジュース。
トマトジュースで一応開けて、それでちょっとストックできるようにしようかなと思ってるんで、ストックできたらいつでもの食べれるかもしれないですね。
トマトジュースなんですね。ペットボトル。
いや、なんかいろいろ探して、まあ別に普通にのジュース、は別に飲みたくなかったんで、野菜ジュースとかがいいかなとか、まあ、いろいろ見てたら、あ、トマトジュースってこれぐらいの容量のやついいじゃんっていうのちょうどあったんで。
なんとなくイメージ的にその、なんかペットボトルとはいえ、ほら、なんていうの？トマトジュースってさ、なんか匂いとか、ペットボトルに残ってそうじゃん。出汁の邪魔になったりしないのかなってちょっと思ったんだけど、はいはいはいはい、そんなことはないですね。
なんか僕もそう思ったんですけど、その意外と全然ついてなくて、はい。
あ、そうなんだ。すごい、ね。そのうち通販始めんじゃないの？その、冷凍とかしだしたらさ。
だしの？
ん？その出汁の冷凍とか、その要は、小分けにしだしたらさ、通販できたりしないのかなと思ったんですけどね。
いや、なかなか商売はやっぱ大変ですよね。
そこは
特に食品って、やっぱ結構ね、気を使うんでね、あんまりやりたくはないですよね。
確かにね、そうかそうか。その、あっさり系の、まあ今はゆず塩系の、
はい。
ラーメンなわけでしょ？その、
はい。
それは、そこは、何でしょう、その違う方向に行ったりしてないですか、その豚骨取ってみようとかさ、その醤油とか。
豚骨はないっすね。
味噌とか。
豚骨匂いがすごいからね。
そうっすね。
自分家でやったらもう、大変なことになっちゃう。
味噌は味噌。
あ、味噌とか醤油は作りましたよ。 あの、それは ほとんど、そうですね。返しを変えるだけなんで、ほぼほぼ、
うん。あ、そういうこと。
まあもちろん、あの、こだわってるとこだったらスープもね、それに合ったものを作ると思うんですけど、まあでも、だいたい返し変えればある程度作れるんで。
なるほど、なるほど。
はい。なので。
じゃあもう出汁があれば、最強の出汁があれば大丈夫ってことか。
そうですね。
なるほど、
ね。これ、おのしき製麺機でも、なんか、もうメンテナンスみたいなのはどうするんですか？あまり考えなくてもいいのかな？
メンテナンスは、まあ、一応バラしてやろうと思えばで、自分でもまあできるとは思いますけどね。まあでも、ある程度、ちょっと大切に使おうと思って、毎回こまめに掃除してますけどね。
やっぱりそうね。替えのパーツとかもなさそうだもんね。
ないですね、多分。なんか一応、当時売り出してた時は替え刃とかもあったんですけど、多分今はもうないんですよね。
あ、そう、なんか幅変えられるとかあったよね。ね、
はい。
うん。僕も一時欲しくてな、めっちゃヤフオク見てた時あったな。僕は買わなかったけどな、結局。
そうですよね。わかります、それ、うん。僕もずっとそうでしたからね。
一度は欲しくなるやつやね。
一度は欲しくなりますよね、やっぱり。
多分でも実家帰ったらあんだよな。でもまあもう錆びついちゃってんだろうな。
え？製麺機？
うん。いや、あの、実家でのお蕎麦とかよくこれで作ってるのを横で見てたのを覚えてるんで。
ほ
う。うん。なんで多分ね、実家に帰ればね、あるんですよ、これは。
なるほど。
まあ、ただ、まあ、実用的かどうかはちょっとわかんないけど。ラーメンね。これはもうでも、だいぶラーメンは奥が深いから。
そうっすね。麺が特にやっぱり、奥深そうっすね。ちょっといろいろ品種も試してみたいなと思ってますし。
あ、小麦の？
小麦の品種も。今一旦ちょっと北の香りっていう品種を今買ってみてるんですけど。
そうそうそう、聞いたことあるな、北の香り、
ね。パンとかでね、よく使ってたりするんですよね。
なんか最近それを目打った普通の食パンとか。たまに見るよね、
はい。高級小麦ですね。
うん。
ほう。すごいなぁ。これちょっと、さっきあの、クラゲさんの筋肉見に行くかよりかも、ちょっとラーメン食べに行きたくなってきました。
うん。いや、筋肉もやりましょう。
筋肉も
やりましょう。筋トレも、
そう、筋トレも。筋トレした後にラーメン食えるから。
あ、確かにね、うん、その、サウナなどの水風呂じゃないけど、
そうそうそう。うん、で、その後にみんなで経済論もね、みんなで
食って。経済論いやだよ、ラーメン食ったらもうのんびりしたいよ、そんな。経済論
経済論。うん、経済。筋トレしてラーメン食って、経済について語り合おうって、
うん。なるほど。
ボードゲームしながら。
ボードゲームしながら。ややこしいから。え、ちなみにこの次の、その、なんだっけ、ラーメンの下に書いてあるピザってありますけど、ピザも作ってる。
ピザは、まあ、結構、ちょっと前なんですけど、ピザ作ってたのは、うん、作ってましたね、でも。
ピザ、どのレイヤーを作ってるんですか？
うん。
全部ですかね。
フルスタックで。
はい。
要は、生地というか、その、土台の粉から練って、
そうですね。
広げて、
はいはい、生地
で、そのソースだって、具材とか。
はい。
あれは、焼くところは？
焼くのももちろんやってましたけど、やっぱり家庭でやるの難しいんですよね、ピザって。
ああ、温度を出せない。
その、釜とかがあるわけじゃないんで、別に。
ああ、そこの、さっきのその、
はありますけど。
製麺機みたいにその、釜が欲しいな、つって釜買ったりしない。
釜も、いや、釜も何とかやっぱり見ますよ。
あるよね。
それ
ね。あるある。
最近いいのあるんですよ。
ある
なんか。
ある。
携帯型の。
あんの？
僕あるんですよ。
あるある。
ピザ釜？
ピザ釜。
売ってんの？
あの、ガスコンロの上に置けるやつとかあるじゃん。
ある。
うん、
え？
ありますよ。
本当？そんなガスコンロに置くピザ釜なんかあんの？
あるんですよ。
え？嘘でしょ？
結構温度上げないとパリッとした、うん、あのピザになんないんですよね。
そうなんですよ。
うん。で上からも下からもきちんと温度を当てないと、
うんうん、
あのお店で食べるようなのなんないんで。
ならないんですよね。
お家の電気のオーブンとはと相当難しいですね。
難しいです。
うん。でコンベクションオーブンがあればまだいいんだけど、もうちょっとパワーとか大きさがあるといいみたいな感じになってくと、釜が欲しいみたいな。
釜欲しくなるんですよね。
こうで耐熱レンガを使うと結構、あの、いいのは作れるとかさ。
そうそうそう。
そういう庭
があればな、みたいな。
庭があ
れば
な、とかさ。そのさなんだよね。そう、わかる。
なんかさ、あの、うちの弟がさ、鹿児島のあの、地方の方に、なんか中古で家買ってさ、
うん、
庭がある、まあ、一軒家買ったんですよ、田舎だから。うん、ただ庭に早速その、 家自体もなんか古い家を買って自分たちでこうリノベーションというかしなきゃいけないんだけど、そっちを後回しにして庭にまずピザ窯作ったって言ったからね。
ああ、いいですね。大事ですね、それは。
で、なんかでもね、リノベーションするときにピザ窯作るのすごく大事なんですよ。僕もなんかいろいろやってたんですけども、
うん、
ピザ窯作って、あの友達を呼んで一緒にリノベーションを一緒にやって一緒にご飯食べるっていう風にすると、
あ、そういうこと、
その体験自体がこう報酬にしてもらってお手伝いしてもらえるっていう風にできるんで、
うん、
まずピザ窯作るのはこれ正しいですね。
大事ですね。
でもね、でその弟にそのしばらく経ってからピザ焼いてんのっつって連絡したら、
うん、
なんかできて割とすぐぐらいに高齢者が車で突っ込んできてピザ窯壊れた。いや、笑っちゃいけないんだけど。
大変です
よ。そんなことあると思って。
すごいな。でもほら、でもピザ窯を作っといたおかげでね、ガードになったから。
ガードになったのか。
ガードになったのか。
あの、なんかジャンプを胸に入れてましたみたいな。そうそう、ペンダントで銃弾がみたいな話。
そう。
今どうなってるか知らないけど、なんかそんなことがあったらしいですけどね。なんか窯が欲しくなるっていうのはそうなんかもしれない。やっぱ見るんだな。
見ますよ、やっぱり。いや、なんか、もう、本当大変でしたよ。やっぱり、でも、それでも美味しく焼きたいんで、オーブンだけだとやっぱ無理なんですよね、絶対に。
うんうんうん、
だから、まず、下を焼くんですよ、フライパンで。
ああ、そっか、もう、焼いていくとね、本当に。
そうですね。フライパンでも下焼いちゃって、
うん、
その後、オーブンに突っ込んで、
うん、
ある程度上全体的に焼いて、
うん、
で、さらにそっから、バーナーで周りを炙るっていう。
ああ、なるほ
どね。そうすると、なんか、こう、炭で焼いた感じになるんですよ。
焦げた感じでね。
そうですね。
はいはいはい、はい。
っていう、もう、めちゃくちゃめんどくさいことやってましたね、なんか。
そう。
すげえな。そもそもだってそこに焼く前に至るまでで、普通にピザね、そのネットで注文して届けてもらう工程に比べて、だいぶめんどくさいことしてるわけじゃないですか。焼くところもそんな
に。ってるわけだね。
いや、なんかでも、やっぱり、そうね、デリバリーのピザってやっぱピザじゃないじゃないですか、やっぱ。
あれはまあ、
ピッツァじゃないじゃないですか。
デリバリーピザっていうこう、ジャンルのものだよね。
そうですね。
うん、まあ、ピッツァ
あれはあれで美味しい、
ま
あ、
うね、うん。
美味しいピッツァを食べたいっていうのがやっぱ根本にあるんで、そうなんか。
まあ、僕も実はそのコロナの時に、
はい、
コロナ禍の時に、その子供となんか夏休みの宿題で、家でなんかやった実験とかをさ、まとめる自由研究とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで、なんかね、ピザを作ったんですよ。子供と一緒に。
いいじゃないですか。
うん。でもやっぱちょっと大変だったなと思って、あの生地を寝かせて発酵させるというか、ちょっとこう、置いといて、で、広げて。うん、やっぱ焼くところは結構大変でしたね。僕、うちも。
そう
ど
う
やって焼いたんだっけ。あれ多分ね、ちょっと四角くして、グリル、あの、魚焼きグリルで
焼いたの、うん、魚焼きグリルでやることが多いかな。
グリルで焼くパターンもありますよね。
うん。
うん、で焼いて、まあ、その、作った手間をかけたから美味しいって思ったけど、今振り返ると そんなに美味しかったかなっていうのはちょっと、
うん。
難しいとこですね、やっぱね。何回かこう試行錯誤して、こう回数重ねないとうまくなんないなっていう感覚はありましたけどね。
はいはい。
うん、そのピザは何を乗せたんですか、その時、そのやってた時は。
あ、でもやっぱりなんか、生地を美味しくしたかったんで、
もうシンプルに。
ほぼほぼトマトとチーズだけですかね。
ああ、マルゲリータ的な、あれはマジ
で乗ってたのか。なんていうんでしたっけ、そういうのって。あるじゃないですか、なんかすごいシンプルな。
だからうどんでいうところの酢うどんみたいな、かけうどんみたいな感じ、酢うどんみたいな。
なんか、なんか呼び方があるんですよ、なんかその、
マルゲリータではなくて、なんていう名前なんだろう。あ、マリナーラ。
マリナーラ。あ、そうそうそう、マリナーラっていうやつですかね、まあ。
あ、マリナーラって、トマトとチーズだけのピザなんだ。なんかさ、めっちゃ。
チーズもなかったかもしれないですね。
めっちゃなんか、こう、マリン感出してくるから、なんか魚介が乗ってそうなイメージですよ、マリナーラって。
確かにね。
マリナーラでもチーズもなかったかもしれないですね。
あ、もうちょっとソースだけ？
はい。ほぼほぼソースだけだった気もしますね。
そう。
これも
で
も
うまそうだね。そうですね、マリナーラ。
マリンだから。うん、
へえ。
でもなんか割とシンプルなやつを食べてましたね、僕も作って。美味しい生地を食べたかったんで、その。
美味しい生地。
いや、なんか、 美味しいピザ屋さん行ったことあります？美味しいピザ。
いや、わかります。あるよ。もう何言ってんの人、あるよ。美味しいピザ食べたことある。
いや、美味しいピザ屋さんって僕、生地がやっぱうまいと思ってるんですよね。そうね。
うん。
そのなんか、もう上の具とかどうでもいいっていう、なんか生地を食べさせてくれっていう。
小麦の香りのしてね。
うん、あまあ、わからなくもないけど、僕は上の具も大事だからな。なんか、作ってるものはグリッシーにもラーメンもピザも、やっぱ小麦粉っていうか、
あ、まあ、確かにそうですね。
こねこねして、そのあれを作ってっていう工程があるやつ。うん、まあそこの工程をさ、めんどくさがらずにできるのが偉いですね。やってんだもんな。
そうですね。
だって、だから粉がで汚れたりするでしょ、その、はいはい、やってるところとかが、
はい、
掃除も大変じゃん、なんか多分。
まあまあそうかもしれないですね。
それを押してやってんのがすごいわ。
でも製麺機あるから今度パスタもいけるね。
パスタもいけますね。はい。
生パスタみたいな。
生パスタも。
いや、パスタもうまいんだよね。麺がうまいっていうパスタがやっぱりさ。
そうですね。
うん、ああ、もう本当トマトソースだけとかさ、油だ、あ、オリーブオイルだけで食べるみたいなさ。
はいはいはい。
これ。だからそのうち友達ん家に大量の麺を持って。
いや、そんなちょっと、そんなことは別にしないですけどね。そんさすがにちょっと迷惑じゃないですか、それは。
麺はね、だけはね、グリッシーね、そのままペロペロ食べれるけどね、麺は茹でなきゃいけないからね。
茹でなきゃいけないから。うん、
ちょっと難易度が高いですね。
生もんですしね。
そうね、うん。麺で思い出したけど、全然関係ない話ですけど、この間うちの長男がさ、と愛媛県かな、愛媛県に、運転免許の合宿に行ってきたんですよ。
おうおう、
はい、あの免許合宿に。で、うん、お土産っつって四国に行って、なんか香川県にお休みの時に遊びに行って、そこのお土産って言って、うどんの乾麺買ってきてくれたんですよね。
はい、はい、
うん。その現地というか、それ売ってる、
うん。
でさ、あ、それ食べようかと思って見たらさ、茹で時間20分って書いてあって、そんな茹でんのって思ったんだけど、あれ、そういうもんすか、乾麺うどんって。
まあ、そうかもしんないっすね。ちょっと、どれぐらいの太さか、まあ、
割と太いけど、そうなのか。
まあ、パスタで7分とか、ね、9分とか、なんか
そういう。さぬきうどんっぽい感じを出そうと思うと、確かに茹で時間長くなるのかもしれないですね。
びっくりした。20分も茹でんのと思って、
うん。うどんってでも結構長いっすよ、大体。普通の生でも。
そうなの？
はい。
そうなんだ。ああ、まあそうか。なんか、うどんチェーン店とか行くと、茹でてあるうどんを温めてるだけとかだから。
ね、だからパッと出てくるけどね。丸亀製麺とかね。
早く見えるけど、
うん、
ベースはちゃんと茹でてんのか。
うん、はい、うん。10分とかで茹で切れないですよ、うどんって大体。
あ、そうなの？
はい。
あ、そうなんだ。だから元々が長いんだ。やべ、この料理の知識の、なさが露呈してしまったな。なるほどね。いやー、じゃあ、まあ、クラゲさんのとこに行って美味しいご飯を食べさせてもらう会をしなきゃいけないな。
でも最近ちょっと、
うん。
そのピザ、美味しいんですけど、
うん。
やっぱもうちょっと手軽に食べたいじゃないですか。やっぱ大変なの嫌なんで。
うん、うん。
それ開発したんですよ、僕なんか。
お、こう。
どういうこと？
その、ま、日本ってピザトーストっていうものがあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、それを、進化させたっていう、そう、ピッツァトーストにしたんですよ、なんか。
言い方
じゃないですね。
それサンドイッチマンのコントじゃん、ピッツァじゃなくてピッツァなっていうやつ。
いや、ピッツァなんですよ。
どういうこと？
っていうのを、いや、最近作ったんですよ、本当。それね、ブログに書いたんですけど、僕。
え、ブログに書いてる？
はい。
ピッツァトースト。
まあ、生地はもう作らない。もう諦めるっていう。まあ、だから、トーストなんで。
あ、トーストは生きなのね。
そうですね。その、生地というか、まあ、生地の分はだからバケットですよ。その、バケットとか、まあ、僕はその時確か、なんだっけな。カンパーニュってちょっと大きめの、まあ、フランスパンみたいなやつ。丸っこいやつなんですけど。まあ、それをスライスしたやつを使ったんですけど。まあ、それに、もう、まあ、この時は春菊乗せて、塩コショウして、オリーブオイルかけて。
うん。うんうん、
で、あと、トマト、スライスしたの乗っけて、うん、モッツァレラチーズ乗っけて焼くってだけなんですけど。
うん。
氷めっちゃうまいんで、やってみてください。
絶対うまいじゃん、これ。
それで。
これでうまいっす。
これでうまいんだ。
これでうまいっすね。
これでうまい。これで、この、だから、その、ピザトースト、通常のピザトーストよりかも、ピッツァ感が出るってことなんですね、これね。
そうですね。まあ、だから、トマトソースとか塗らなくていいんですよ。まあ、トマト乗せてるんで。
あ、そういうこと。
はい。で、オリーブオイルとかも、こう、かけてることによって、このピッツァ感より増してますし、 まあ、あと、バゲットにニンニクとかをこすりつけると、さらにこう、美味しい感じになりますね。
おー。いや、まあ、そうだな、これな。写真もいいし。
これ、うまそうだね。ポッドキャスト。
僕も言いましたよ。今、
ポッドキャストに向いてないな、俺。
え、あ、この写真を表現できないから。そうそうそう、うん、だから今、その、フランスパンみたいなやつをちょっと薄く切った。
そうなるじゃない。それ言っても全然伝わらない。
やつに、こう、その、チーズ、春菊とチーズが乗って焦げ目があって、トマトのはね、うん、チーズで隠れてて。
うん。で、それ全然伝わってないからね。
いや、これうまそうだな。お腹、お腹減ってきちゃって、これ。
ねえ。
だからこれさ、クラゲさんブログ、クラゲご飯に投稿してますけど、うん、その、前回の投稿が2018年で、この2025年に投稿、まあ、よっぽど美味しかったんだろうね、これね。自分、その。
急にアップデートした、
ね。あ、本当ですね。
うん、
だから、クラゲさん的にも、これはって思ったわけでしょ。
7年ぶりの更新ですね。
うん、
7年ぶりの更新で、これだって来たわけですよね、きっとね。
そうですね。これは、開発できたなと思ったんですよ、ね、きっと。できたなって
新作が。すごい。
ちょっとこれ作ってみるか、じゃあ、うん。うちの子供すげえ好きそうだしな、これ。
まあ、春菊とかは、まあ、苦手な人もいるかもしれない
んで。あ、そうか、春菊ね、子供苦手だから、まあ、そこはないかもしれない。
ちょっといろいろ変えてもいいかもしれないですけど。
いやー、美味しそう。これちょっとぜひとも、リンクがね、概要欄に。
そうね、リンクで見てもらえ
ると思いますので、うん、それ見ていただいて。はい。いやー、
お腹空いちゃったね。
お腹空いちゃ、本当にご飯の話でだいぶもう一本分取りましたね。料理の話でね、
うん。そうそう。当初ね、話すことないってクラゲさん言ってたから。うん、ないんだ、ないんだったら茨城弁クイズ出すわって言ってね、だいぶ15問まで用意しといたんですけど、まあそれはまた別の機会に。
あ、それまた別の機会に。はい。はい、いやー、いい。クラゲさんありがとうございます。このご飯話ね。
うん。
またちょっと。
はい。
いや、期待に応える。とんかつの話もあり、美味しいご飯の話もあり。
確かに。またこう、料理ネタが溜まってきた頃にね、
そうですね。
リサイズ FM の方で話すのがちょっとなと思ったら、もうちょっとこっちに吐き出しに来てもらったら。
うん、
はい。ちょっとピザ、今完全に口が、夜中の11時過ぎですけど、口がもう、今ちょっと、
そうね。
ピザの口になってますから、ちょっとやばいです、
うん。はい。
はい。皆さんもお気をつけください。はい、そんなところでしょうか。
はい。
はい。
はい、
クラゲさん、久しぶりのね、声が聞けて嬉しかったです、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。